どうも、モンザップトレーナーのフジモンです。今日の日韓チュアチュア韓国語基礎講座リエゾン編2ということで、今度はね、混音ということで、まあ、リエゾンのちょっと応用っていうところで、まあ、リエゾンは音同士がつながるだと思うんですけど、今回のパターンはですね、まあ、パッチム同士の組み合わせで起こるもので、変わる音、変音っていう風に言い換えた方がいいのかなという風に思うんですけど、そちらについて、解説していきたいと思います。で、この音が変わる、パターンっていうところで言うと、実際に今までのリエゾンっていうのはパッチム R の音が例えばあって、その後に、無音系、無音のねパッチムとかが来たら、その音がそのまま R でつながっていくみたいな感じだったと思うんだけど、今回はですね、完全に音が変わるっていうところになるので、まあ、そちらの方をね、こう意識して、この講座を受けてもらえたらなと。で、それぞれパターンがあるので、実際のそのパターンっていうところをね、解説していきたいと思います。一つ目は、パッチム、N の後の R とか L ってことで、ニウンの後にリウルがある単語とかフレーズのパターンでは、その前にあるパッチムニウンとか N の音が、リウルの音に変わる、つまり R とか L の音に変わるっていうところで、まあ、実際の例文読んでみましょう。どうぞ。
편리。
はい、ということでね、まあ、実際に、ただ単語のごとく読むとピョンリっていう風に言うんですが、実を言うとこれが混音に当てはまる N の後の R の子音組み合わせになってるので、ピョルリっていうことで R とか L の音に変わるんですよね。これが、実際に、一つ目の混音パターンです。そして2つ目、パッチムリウルの後のニウンということで、まあ、R とか L の音の後の、N の音が、実際にこう言葉としてきたら、その前のパッチムの N の音が、R とか L の音に変わるっていうところになります。こちらも単語読んでみましょう。どうぞ。
설날。
はい、ということで、実際に単語のごとく読んだら설날になるんですけど、そうではなくて설날っていう風になるのがこのパターンですね。なので、まあ、実際にパッチムで、この R のリウルが来た後にニウンが来たら、こういうパターンに、音が変わるんだよっていうところです。そして3つ目、パッチムキヨの後にニウンということで、まあ、実際の、K とかの音の後に、ニウンが今度来た場合はどうなるのかっていうと、このキヨの音がニウンとか N の音に変わるっていうところで、実際単語読んでみましょう。どうぞ。
ペンニャン。
はい、ということでね、まあ、今度はこのまま読むとペクニョンになるんですが、ペンニョンということでね、まあ、これはね、実際この変化の方が読みやすいとは思うんですが、まあ、このようになってくると。そして、4つ目、パッチムピュの後のニウンということで、まあ、P とかの音の後に、N の音が来た場合ですね。で、この場合はこの P とかの音が M の音に変わるということで、まあ、ミウンの音に変わるということで、もう全く関係なくなっちゃったよって話なんですけど、まあ、でもこの方が読みやすいっていうところにおいては理解できると思うんですが、例単語フレーズの方を読んでみましょう。どうぞ。
입니다。
はい、これはね、もう皆さん結構触れてる部分だと思うんですが、입니다です。で、このイムニダも普通だったらイプニダじゃないですか。でもこれがイムニダになるっていうところが実際の部分で、本当にね、これね、読みやすくしてくれてるっていうところだというふうには言えるんですけどね。はい、そのままじゃあ次、5つ目、パッチブ記憶の後の R リウルってことで、ここもね、またちょっと難しくなってきますよね。記憶の音がイウンの音に変わって、リウルの音がニウンの音に変わるっていうことで、まあ実際単語読んでみましょう。どうぞ。
戦略。
はい、これはですね、説明もちょっとね、もうこのまんまだから説明のしようがないじゃないんですけど、要はこのまま読むとチェック略になるじゃないですか。でもチェンニャになってる。だからよくよくちょっと見てみると、このチェック略のチェックのこの記憶のパッチムっていうのがイウンに変わってるのでチェンになってるんですよね。で、その後の略がニウンに変わってるのでニャクになるわけですよ。だから実際の読み方としてはチェンニャになってくるっていうのがパッチンパターンなので、これもまた読みやすくなってるというか、言葉で話してるとね、チェック略みたいな言いづらいじゃないですか。まあ、チェック略とは実際読もうと思っても言わないけど、チェックみたいな感じになるわけじゃないですか。難しいじゃないですか。だからチェンニャとか、まあ、ちょっと言いやすく変わってるっていうところにはなるんですが、ここに関してはちょっと覚えるの難しいかもしれないなと個人的には思ってて、 やっぱりなんかこう本当フレーズとか、まあ、そういうものをねこう取り入れていきながら、あこっちの方が言いやすいなとか、まあ自然とこうだよねみたいな感じで落とし込んでいけるのが僕的には理想かなと思ってます。まあこれをなんか完璧に覚えられたら僕は逆にすごいなって思っちゃいますね。はい、それでは6つ目いきましょう。パッチュンピュープの後のリュールってことで、ピュープの P の音が M、ミウムの音に変わる。で、リュールの音がニウンの音に変わるってことで、じゃあ具体的にどういうことかっていうと、どうぞ。
協力。
はい、まあこれはね協力っていう単語なんですけど、そのまま読んだらひょっひょっみたいな感じになるんですが、これがねこうスムーズにこう読み替えられるわけですよ。実際にこのひょっの P の音が M に変わるからひょんになるわけですよね。でその後の力の音の R の音がニューに変わるのでニョッになるわけですよね。なのでひょんニョッっていうことで、まあ、非常にねこれまた言いやすく変えてくれてるっていうところがね、あります。なんでこの PR ってのが、続いた場合は、その P の音が M、R の音が N に変わるっていうところがまず一つ言えるので、こちらもね覚えられたらいいかなと。そして次7つ目、パッチム、ミウムとかイウンの後にリュールが来た場合っていうのは、そのイウンとかミウム自体は音は変わりません。何も変わらない。その後のこのリュール自体が N、 つまりニウンに変わるっていうところで、実際単語読みましょう。どうぞ。
通路。
はい、これはですね結構ね間違える人が多いというか、僕自身もねずっとここの部分はね、間違えてたんですよね、実際韓国を身につけた後とか。ただね、実際によく聞いてみるとチョンノって言ってるし、チョンロって言っても通じるんだけど、みんなチョンノって言ってる、なんだろうって思った時にこれだったというところでね、僕も後気づきだったんですけど、これに関しては。ただ実際にこれとかはね本当によく出てきやすい部分なんで、なぜならばこのチョンノってソウルの地名だからねなので、まあ、非常によく触れる言葉にはなってくると思うので、なので実際にこのパッチム、ミウンとかイウンの後に、リュールが来た場合はこのリュールがニウン、つまり N の音に変わる、まあ、ここをね覚えておいてください。そして最後8つ目、パッチム、サンシウの後にニウンが来るとこのサンシウが N の音に変わる。つまりこれはもうね本当わかると思うんだけど、文法のね用途のことだけど、実際に例文読んでみましょう。どうぞ。
イン、ヌン。
はい、ということでね、このイヌンとか絶対言いづらいじゃないですかね。これがちゃんと読みやすいようにインヌンだから、実際にこのサンシウとかの後に N の音が来た場合はもうこういう風にインヌンとかっていうところで、実際文法上の用法としてはハルスインヌンサランとかインヌンっていうところで、これはね本当にねもう喋りの中でそもそもめちゃくちゃ使うので、まあ、これに関してはまあ覚えておいた方がいいかなという風に思いますんで、最後単語練習も兼ねたリエゾン発音練習ということで、発音用意してますで読んでみましょう。どうぞ。
연락칼날학년합니다독립입력심리학할수있는지몰라。
はい、ということで今日のね、資料の内容は以上になるわけなんですけれども、まあ、今日の内容多分なんですけど今までで一番難しい部分だと思うし、実際のところ僕も含めてですが、多くの韓国語を身につけてる人が多分ここの部分で完璧にできてる人は少ないんじゃないかなと個人的には思ってます。それぐらいここの部分はですね、その全部が全部最初から覚えるっていうのは難しいし、本当にこうやっていく中でなんか覚えていく部分になるのかなというふうに思ってるので、まあ、本当に基本的な部分というところで一番8つ目とか4つ目と8つ目、6つ目7つ目、ここら辺に関してはやっぱりその基本としてその言葉の中でそもそも使う部分になるので覚えておいた方がいいかなというふうには思ってます。まあ、それ以外もねちゃんとやっていく中で覚えていければそれはそれでいいと思いますので、そんなにこう固くなりすぎずコツコツとねこう身につけていければいいかなというふうに思います。要はこれからね知っていくフレーズとかそういうのとかで、まあ、ルビーやら発音とか聞いて、あれなんでこれこのまま読んだら、こうじゃんって思った時に、なんでこういう発音してんだろうって思った時にこういうね、リエゾン応用の資料にまた戻ってきてもらうと、ああそうだそうだそうだ、根音で変わるんだったっていう風にねこう身につけていけると思うので、過程としてね。なので、引き続きですねフレーズと交互にこれからもっとね文法ってところでもね引き続き伸びていくので頑張っていきましょう。そしたら最後にもう一度単語の確認をして、終わりたいと思います。どうぞ。
연락칼날학년합니다독립입력심리학 할 수 있는지 몰라.
はい、ということでね、今日の韓国語基礎講座に関してはですね、以上としたいと思います。なかなかちょっと今日の内容は深く入り組んだものなので難しく感じた方も多いと思いますけれども、継続は力なり、続けることによってちゃんと身につけていけるので、今はねそのイメージができてない人もね、頑張って楽しんで続けていきましょう。それでは今日の内容は以上です。